履歴書の書き方で異なる30のポイント。その1、履歴書は破れた。履歴書を書くときに大切なのは以下のポイントです。パソコンで作成せず手書きなし本。鉛筆ではなくボールペンや万年筆を使う。わかりやすく簡潔に書く。意欲や熱意が伝わるように書く。綺麗な字で書く。嘘は書かない。誤字脱字に気をつける。テンプレートの丸写しは避ける。下書きをしてから清書するのが無難。これらのポイントを見ているとあることを思い出しませんか。そうです、ラブレターです。実は履歴書もラブレターも心だけは似ています。どちらも相手に自分の知ってもらい行為を伝えるための文章です。恥ずかしくても自分の大胆に表現することが大切です。名前は違いと心だけは同じなのです。履歴書を書くときはラブレターを書く気持ちで書いてみましょう。単なる紙切れ1枚と思いますが、運命を左右する1枚です。もし書かれたらどうしようと考えるのではなく、もし OK だったらどうしようと考えます。時間をかけてじっくりゆっくりと気持ちを込めて書くことが大切です。履歴書を書くときラブレターを書くつもりになればきっと力も入るはずです。堅苦しい気持ちで書くのではなくワクワクしながら書くのです。自然と力ない意欲や熱意を表現しやすくなるでしょう。履歴書の作成が楽しく思えるに違いありません。履歴書はラブレターのつもりで書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その2、履歴書に決まった様式はない。文具店で履歴書を購入する際、ぜひ確認してほしいことがあります。履歴書の種類です。実は履歴書には決まった様式があるわけではありません。履歴書をよく見ると各社ごとに様式が少し異なることに気づくはずです。もちろん名前、住所、自己 PR、志望動機など基本項目はどれも共通ですが、レイアウトが若干異なるのです。自己 PR や志望動機の欄が大きいタイプもあれば小さなタイプもあります。履歴書の枠が太いタイプもあれば細いタイプもあります。B5 サイズの履歴書もあれば A4 サイズの履歴書もあります。どれがいいという話ではありません。基本的に市販されている履歴書はどれも使用できます。大切なことは自分の都合に合った履歴書を選ぶことです。例えば自己 PR と志望動機をしっかり書きたければ自己 PR と志望動機の欄が大きな履歴書を選びましょう。趣味や特技をしっかり書きたければ趣味や特技の欄が大きな履歴書を選びましょう。欄が大きい分たくさん書けます。その他自分が書きやすい、見やすい、印象がいいなどと感じた履歴書を選ぶといいでしょう。履歴書の様式は様々な種類があります。履歴書を購入の際はよく比較して自分の都合に合った履歴書を選ぶようにしましょう。文具店で履歴書を比較して自分の都合に合った履歴書を選ぶ。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その3、履歴書や職務系履歴書のサイズに決まりはあるのか。まず一番気にしたいのは企業からサイズの指定があるかどうかです。企業から履歴書は B5 サイズ、職務系履歴書は A4 サイズなどサイズの指定がある場合は優先して支払います。不安がある場合は採用担当者に連絡して確認するのもいいでしょう。もし指定がなく自由なら履歴書も職務系履歴書も A4 サイズをお勧めします。もちろん B5 サイズがいけないわけではありません。B5 サイズの履歴書や職務系履歴書も存在しますが、できれば A4 サイズの方がいいでしょう。応募者には書きやすく採用担当者には読みやすくなるからです。B5 より A4 の方が若干サイズが大きめです。書きやすく読みやすいのは両者にとってメリットです。大きめの履歴書の方が堂々としている印象も与えられるでしょう。ただし、あくまでも重要なのは中身です。サイズも大切ですが、外観にこだわりすぎず、中身に重点を置くようにしましょう。企業から指定がなければ履歴書のサイズは A4 にする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その4、履歴書に無表情の写真も使わない。履歴書にどんな写真を使っていますか？履歴書に無表情の写真を使うのはあまり好ましくありません。無表情はコミュニケーション能力が低いと思われる傾向があります。不親切、いい加減、消極的、暗い贅沢などの印象があります。表情だけで人柄を見られたくないと思いますが、表情でいろいろ想像をしてしまうのが人間です。あなたが無表情の写真を見たとき、実際にそうした印象を受けることが多いのではないでしょうか。あなたがそう思うように採用担当者も同じ印象を受けるのです。特に書類選考がある場合、表情による印象で左右されることがあります。履歴書に無表情の写真を使わない。履歴書には仮に笑顔の写真を使いましょう。笑顔とはいえ大げさな笑顔は不要です。口を閉じ、口角を少し上げる程度の笑顔で十分です。笑顔からは親切、丁寧、積極的、明るい贅沢などの印象が伝わってきます。またコミュニケーションスキルが高い印象もあります。履歴書には仮に笑顔の写真を使う。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その後、履歴書の写真は自分で撮らない。履歴書には写真が必要です。少しでも安く仕上げようとデジタルカメラや携帯電話で撮影を考える人がいるかもしれません。費用を抑えたい気持ちはわかりますが、節約すべき点ではありません。印象で損をする可能性があるからです。写真写りは印象を大きく左右します。自分で撮ると発色や雰囲気が軽く見えてしまい仕上がりが悪くなります。履歴書に貼る写真はデジタルカメラや携帯電話の写真は避けましょう。言うまでもありませんが、売り方は言語道断です。履歴書の写真は少し費用は高くなりますが、写真館で撮るのが一番です。スピード写真でも構いませんが、やはり写真館の興味を願いするのが一番です。わずかな差ですが、写真館の方が全体の雰囲気を見ながらプロが撮影する分仕上がりが綺麗です。写真の写り方は印象にも大きく影響します。写真は自己紹介や志望動機と同じくらい訴える力が強い部分です。手間と費用をかけてでも写真館できちんとした写真を撮ることをお勧めします。履歴書用の写真をお願いしますと言えば、あとはプロがベストな状態で写真撮影をしてくれます。髪型、顔の角度、表情など正しく指摘してくれる点も写真館ならではのメリットです。履歴書の写真はスピード写真ではなく写真館で撮影する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その6、就職したい企業が決まる前に履歴書を書いていい。就職活動をうまく活かせるポイントの一つが履歴書の枚数です。まず履歴書はたくさん書きましょう。就職したい企業が決まる前に履歴書をたくさん書くことをお勧めします。3社受けたい企業があるから3枚書くのではありません。3枚書けば3社受けたくなります。5枚書けば5社受けたくなります。10枚書けば10社受けたくなるでしょう。せっかく書いたのだから使わないと損だという気持ちになり、就職活動の意欲が強くなるのです。名前、学歴、自己 PR などの欄はどの企業に応募するときも共通した内容になるはずです。志望動機の欄では企業に特化した内容が必要ですから、空白にしておきます。希望の企業が決まってから書くといいでしょう。履歴書とはいえ、書くのにもパワーが必要です。人生で履歴書を書く機会はそれほど頻繁にあるわけではありません。個別に書くよりまとめて書いた方が調子に乗れます。書く勢いのあるうちにたくさん書いておく方が間違いもより効率も良くなるでしょう。履歴書を書いた枚数が多ければ多いほど就職活動の意欲が高まります。就職したい企業が決まる前に履歴書をたくさん書いておく。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その7、履歴書は手書きなし本。ただし例外もある。履歴書を書くときは基本的に手書きをお勧めします。最近はパソコンやインターネットを使った履歴書の作成や送付も見かけますが、紙の履歴書もまだまだ健在です。パソコンが普及した現代では手書きで履歴書を書くのは時代遅れと思う人もいるでしょう。確かに仕事でも手書きよりタイピングの方が多いのが現実です。しかし採用担当者は履歴書は手書きなし本と考える人が大半です。古くから履歴書は手書きで書くのが慣習になっています。履歴書は人柄を見る書類です。事務要素からその人の人物像が見ることができます。丁寧な字からは常識があり、礼儀正しいなど好印象が伝わるでしょう。履歴書を書くときは鉛筆ではなくボールペンです。ゆっくり丁寧に書けば手書きでも綺麗な字が書けるはずです。IT が普及した今でも履歴書は慣習を重んじて手書きするのが賢明なのです。ただし例外もあります。手書きの字が汚すぎる場合はパソコンによる作成でも良いと考えます。汚すぎる字で印象を悪くする場合ならパソコンの字の方がまだ良い印象になるからです。自分の字が綺麗かどうか自分で判断できないときは他人に見てもらうといいでしょう。例外はありますが履歴書は基本的に手書きをお勧めします。履歴書は手書きで書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その8、履歴書を書くとき鉛筆は論外。履歴書を書くとき鉛筆は論外です。鉛筆は消しゴムで簡単に消せます。鉛筆なら書き間違いが簡単に修正できるため楽に思う人もいるでしょう。しかし簡単に消せるということは簡単に書き換えられるということでもあります。容易に書き換えられる履歴書は記載内容の信用までさらに人物像を軽くなりやすくなります。書き間違えても修正すればいいということのゆるな採用担当者に伝わりイメージが悪くなるのです。履歴書を鉛筆で書くと社会人としての常識を疑われると思っていいでしょう。履歴書はボールペンか万年筆で書きましょう。容易に書き換えられない方が履歴書に移った人物も信用されやすくなります。ゆっくり丁寧に書けば書き間違いを防ぐことができるでしょう。堅苦しい話ですが修正液による修正も NG です。修正液がいいではないかと思いますが、やはり見栄えが良くないのです。修正液で書かせると思いますが、実際は大変目立ちます。修正液で修正された履歴書を平採用担当者もいます。書き間違いそうなら下書きを鉛筆で書いて正書をボールペンか万年筆にすれば OK です。正書が終わった後、鉛筆の後を消しゴムで消せば見栄えが良くなります。履歴書はボールペンか万年筆で書く。 履歴書の書き方でことがける30のポイント。その9、字に自信がないからパソコンで作成と安易に考えない。履歴書は手書きなくそんです。汚い字の履歴書は読みにくいだけでなく印象も良くありません。字に自信がない人は手書きと聞くだけでうんざりし、抵抗感を抱く人もいるでしょう。手書きを避けるため履歴書はパソコンで作成すればいいと考える人もいるのではないでしょうか。確かに履歴書はパソコンでの作成も認められています。しかし字に自信がないからパソコンで作成と安易に考えるのはよくありません。パソコンによる履歴書の作成は認められていますが、あくまで例外と考えた方がいいでしょう。履歴書の基本はやはり手書きです。字に自信がないからパソコンで作成と安易に考えるのではありません。字に自信がなければ履歴書を書き始める前に字の練習から始めましょう。履歴書とはいえ各文章も限られているはずです。名前、住所、経歴などはどの履歴書も共通です。字を絞れば練習しやすくなり、綺麗な字を書きやすくなるはずです。また綺麗な字を書く専門書を一冊購入してコツをつかめば、さらに効率よく練習できるでしょう。練習して改善できることは練習した方がいい。履歴書を作成するまで少し遠回りになりますが、決して無駄にはならないはずです。綺麗に字が書けるようになれば履歴書だけでなく将来のスキルにもつながります。字に自信がないからパソコンで作成と安易に考えるのではなく、まず字の練習をする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その10、ボールペンか万年筆、どちらで書く方が好印象になるか。履歴書を書くときは鉛筆は論外です。基本的にボールペンか万年筆をお勧めします。容易に書き換えられない履歴書の方が信用が高くなり、人物像のイメージが良くなるからです。さて、あなたならボールペンと万年筆のどちらを選びますか。おそらくボールペンと答えるでしょう。ボールペンの方が普段から使い慣れているため、履歴書もボールペンで書く場合が多いのではないでしょうか。もちろんボールペンで十分です。しかしここがポイントです。この状況を逆手に取ってください。採用担当者の立場で考えてみましょう。履歴書の大半がボールペンで書かれている中、万年筆で書かれた履歴書があるとかっこよく目立ちます。テレビで国家の代表者が重要文書を交わす場面も見たことがあるでしょう。椅子に座ってサインをした後、代表者同士が握手を交わすシーンです。この重要文書で使う筆記用具は必ず万年筆です。公式文書は万年筆という慣習は IT が普及した現在でも続いています。ボールペンより万年筆の方が公的な印象が強いため、あなたの信頼を高めやすくなるでしょう。万年筆で書けば本気で就職したい、誠実であるなどの好印象がより伝わりやすくなります。インクはブラックを使用しますでしょう。万年筆による履歴書は採用担当者を驚かせることができるでしょう。そこまでやるかと思いますが、そこまでやるかどうかの判断はあなたにお任せします。本気で就職したい気持ちがあるなら、本気の姿勢は存分に見せた方がいいでしょう。特に多くの人が募集する人気企業では選考基準が厳しいため、万年筆が有利に働くはずです。人生を左右するかもしれない就職活動です。万年筆は少し費用もかかりますが、その費用で就職活動が有利になるなら安いものです。本気の姿勢を見せるなら万年筆をお勧めします。本気の姿勢を見せたければボールペンより万年筆を選ぶ。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その11、履歴書にふさわしい字の大きさとは。履歴書は字の大きさにも注意です。まず小さな字はよくありません。小さな字でびっしり書かれた履歴書は訴える気持ちが強いのはわかりますが、読みにくくなり印象がよくありません。小さな字の様子から自信も小さいように見えやすい傾向があります。では逆に大きな字がいいのかというと、それも違います。大きな字は自信を表現できるように思いますが、実際は幼稚な印象の方が強くなります。字が大きい分、書ける字数も限られるため、自己PRや仕事動機も不十分になるでしょう。履歴書はやや大きめの字で書くのが理想です。読みやすくなる上、適度な自信も表現できます。多少字が下手でもやや大きめの字で書けば意欲や熱意を伝えやすくなります。客観的に判断できなければ字の大きさは読みやすいか他人に確認してもらうといいでしょう。履歴書はやや大きめの字で書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その順に、履歴書は枠の中に収めるように書くのが無難。履歴書を書いていると字数が多くなり、枠からはみ出てしまうことがあります。例えば仕事動機を書くときです。書いているうちに気持ちが厚くなって字数が増えた結果、枠からはみ出ることがあるでしょう。枠からはみ出した方がやる気が強いように見えるのではないかと思う人もいるかもしれませんね。しかし一般的にはやはり枠の中に収めることをお勧めします。履歴書の枠からはみ出していると規則を守れない人物として誤解されることがあります。書きたいことがたくさんあるのはいいのですが、書きすぎるのも注意です。仕事でも枠があります。班に締め切り、納期などたくさんの枠があります。履歴書も仕事の一つです。履歴書の枠からはみ出して書くと自分の都合で規則を破るのではないかとして誤解される可能性があります。大げさかもしれませんが、採用担当者にもいろいろな人がいるため、そう印象を抱く人もいるのです。もし枠からはみ出るなら不要な言葉を省いて簡潔にまとめ、字数を減らしましょう。枠からはみ出すより枠内にまとめた方が好印象です。履歴書の枠からはみ出さないようにする。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その13、履歴書に書く名称は略称ではなく正式名称。特別な理由がない限り略称は避ける方が無難です。略称したり省いたりする姿勢はこれから仕事をしようとする社会人にふさわしい姿勢ではありません。履歴書に書く名称はすべて正式名称を使用しましょう。住所の記載は123ではなく1丁目2番3号と書きましょう。どちらでもいいと思いますが、戸籍上の正式な住所を書くのが基本です。学校名も私立、公立、国立などの部分も含め正式名称で記載します。会社名も〇〇株式会社や株式会社〇〇のように前株と後株の違いを区別して記載します。入学や卒業した年も間違いがないように記載しましょう。採用担当者は年に誤りがないかよく見ています。1年でも誤りがあると確実に印象が悪くなるためよく確認して記載しましょう。またうっかりしがちなのは資格名です。英検2級、漢検2級などではなく実用英語の検定2級、日本漢字能力検定2級です。車の免許も普通自動車第一種運転免許というふうに記述まできちんと記載します。履歴書に書く名称はすべて正式名称で記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その14、履歴書に書く数字は漢数字ではなく並びの数字。履歴書に書く数字は漢数字は避けましょう。履歴書は横書きが基本であるためです。一般的に縦書きは漢数字、横書きは並びの数字という慣習があります。履歴書は横書きが一般的ですが、慣習に従って並びの数字を使うのが正式です。全体的に並びの数字で統一させると履歴書の場合が良くなります。ただし例外があります。正式名称に漢数字が使われている場合は漢数字を使うのが正解です。例えば私立第二高校、六本木、三軒茶屋などの固有名詞です。一石二鳥、一期一会、宿泊などの漢数字を使った慣用句も正式名称を使います。漢字を使うべき点とそうでない点があるため要注意です。履歴書は正式名称が漢数字の場合を除き並びの数字を使用する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その15、履歴書は割引と西暦のどちらで記載すべきか。年の数え方には割引と西暦があります。意味するところはどちらも同じです。履歴書は割引と西暦のどちらで記載すべきか迷う人も多いでしょう。人それぞれの考え方があるように割引と西暦も好みが分かれるところです。まず基本的にどちらでも使用可能です。雇用の指定がない限り割引でも西暦でも使用できます。大切なことは統一感です。割引と西暦が混在するのは NG です。割引を使用するなら割引で統一させましょう。西暦を使用するなら西暦で統一させましょう。統一さえできれば実際はどちらでも構いません。ただしできれば割引を優先させた方が賢明です。割引は日本の正式な雇用です。就職を希望する企業が日本企業の場合、雇用の割引を使う方が自然でしょう。割引に統一して記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その16、履歴書に記載する学歴はいつから書けばいいのか。履歴書には学歴の欄が設けられています。いつの学歴から書けばいいのか迷う人も多いでしょう。幼稚園や保育園まで遡って記載すればより丁寧な印象があるように思いますが、実際はどうでしょうか。この場合、履歴書の学歴は義務教育から書くのが一般的です。すなわち小学校からです。幼稚園や保育園は義務教育ではないため書く必要はありません。ただし幼稚園や保育園の強調したい理由があれば書いても問題ないでしょう。年の記載は義務教育は卒業した年だけで良いとされています。つまり小学校や中学校では卒業した年のみの記載で構いません。一方義務教育ではない高校、大学、大学院などは入学と卒業の年を両方記載します。学校名や年の誤りがないようよく確認して正確に記載しましょう。中大や大学など書きにくい経歴があっても正直に記載することが必要です。学歴は義務教育から記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その17、履歴書に書くと経歴詐称になる。履歴書を書くとき次のような考えが抱いたことはありませんか。採用担当者は履歴書の内容を細かく確認しないなど、大げさな内容を書いてもいいのではないか。年齢、出身校、資格、前職など自分の都合のいいように書き換えようか考える人がいます。しかしそういう考えがあってもやはり履歴書に書くのはいけません。経歴詐称です。見つからなければいいという問題でもありません。 例えば運転免許を持っていないのに持っていると詐称して運転すれば人命に関わることがあります。企業を騙すことになりますし、社長が発覚した時点で採用も取り消される可能性が濃厚です。また経歴詐称は法律違反ですから、企業の対応次第では前科がつくこともあります。経歴詐称は絶対にやってはいけないことです。嘘をついてもどこかでバレます。ビクビクしながら生きるのは自分が苦しいだけです。履歴書には正しい内容だけを書きましょう。履歴書には嘘を書かず正しい内容だけ書く。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その18、高等学校卒業程度認定試験に合格すれば最終学歴も高卒になるのか。高等学校卒業程度認定試験というふうにも試験があります。略して高卒認定試験とも呼ばれます。高校を卒業していない人が高校卒業者と同等以上の学力があることを認定する試験です。もちろん合格者には大学、短期大学、専門学校などの受験資格が与えられます。さて、大学などに入学できるなら最終学歴も高卒になると考える人も多いのではないでしょうか。残念ですが高卒にはなりません。あくまで試験です。高校を卒業した人と同等以上の学力があることを認める試験であって、高校を卒業者とは意味が異なるのです。ただし履歴書の資格欄には記載できます。高等学校卒業程度認定試験に合格したことをアピールすれば高卒でなくても同等の評価をしてくれるでしょう。余談ですが、高等学校卒業程度認定試験に合格して大学を卒業すれば最終学歴は大卒になります。ただしこの場合も高校を卒業していないという事実は耐えられないため注意が必要です。つまり大卒ではあるが高卒ではないという珍しい状態になります。採用担当者に誤解を与えないためにも履歴書の学歴欄に経緯をきちんと書いておく方が安心です。就職活動では最終学歴より本人の能力、人間性、就労意欲の方が重点的に評価されます。最終学歴にこだわるのではなく、総合的な力で前向きに就職活動を行いましょう。高等学校卒業程度認定試験に合格すれば履歴書の資格欄に記載する。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その19、家業を手伝っていた場合の履歴書の書き方。一定期間家業を手伝っている人もいるでしょう。例えば実家が自営業の場合です。実家が自営業を営んでいるなら人手不足などの都合から家事の手伝いをすることもあるはずです。さて、こうした状況では履歴書の書き方が迷うところですね。結論から言えば、家業を手伝っていた経験は履歴書に書きます。家業も立派な仕事の一つだからです。家業の手伝いは無職のようなものという印象を抱く人もいるかもしれませんが、誤解です。たとえ法人格がなくても自営業も立派な事業です。入職の書き方。履歴書には万年マイナス作業、万年商店20時と書きます。家業という記載で不安がある場合は主に担当していた仕事も強調して書くといいでしょう。未公欄などに家業では経理を担当、仕分け帳への記入、請求書や伝統などの発行を行っていたなどと書きます。退職の書き方。忘れがちなのは退社歴です。家業もキャリアの一つですから、入職だけでなく退職の時期もきちんと記載しましょう。記入の仕方は万年マイナス1心情の都合により退職などと書きます。たとえ家業が自営業であっても職から退きますから退職という表現で構いません。家事であってもしっかり仕事をこなしていればキャリアの一つとして認められます。家事の手伝いは家業に従事として履歴書に書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その20、辞めたサークル活動は書けるのか。辞めたサークル活動も履歴書に書けます。活動的であることはアピールするチャンスですから、途中で辞めたサークルも書いておきましょう。ただし単に辞めたことだけを書くのは逃げたような印象につながることがあります。辞めた理由が分かる書き方を心がけるのがベターです。例えば次のような書き方をして工夫します。10月まで〇〇サークルに所属、その後資格の勉強に専念、卒業論文に打ち込むため12月まで〇〇サークルに所属。辞めた後の活動もセットで書けば理由があって辞めたことが伝えられます。こうした書き方をすれば辞めた理由も前向きに受け止めてもらえるでしょう。毎日卵も切り方次第で資格にできると言います。辞めた事実も表現の工夫だけで大幅に印象を変えられるのです。辞めたサークル活動も表履歴書の書き方で異なる30のポイント。その21、たった1文字の誤字脱字が不採用につながることもある。履歴書を書く際に注意したいのは誤字脱字です。当たり前と思いますが、実に奥の深い問題です。誤字脱字の難しい点は自分で間違いに気づきにくいことです。履歴書を書き終えれば字に間違いがないか自分で確認します。しかし間違っている文字を正しいと思い込んでいる場合、何度確認しても間違いに気づけません。5回確認しても10回確認しても無理なのです。したがって履歴書は自分の確認だけで済ませるのは不十分です。親や友人など他の人にも確認してもらいましょう。見てもらうのが恥ずかしいと思うかもしれませんが、品質向上が優先です。誤字脱字が関係される場面は一つもありません。誤字脱字が1文字でもあると綺麗な字で書かれた履歴書でも文章全体の品質が落ちてしまいます。たった1文字の誤字脱字も見逃さず入念な確認を心がけましょう。誤字脱字の確認は自分だけで満足せず他の人も見てもらう。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その12、資格を取得していなくても取得の見込みがあれば記載できる。履歴書の資格の欄は取得している資格を記載します。履歴書は私文書と言いなさいです。虚偽の記載をすれば法に触れる可能性もあるため、特に学歴や資格などは事実を正確に記載する必要があります。経歴詐称も偽証罪も立派な犯罪です。場合によっては経歴詐称や偽証罪などの問題に発展する可能性もゼロではありません。したがって取得している資格は記載できますが、取得していなければやはり記載はできないのです。しかしです。実はまだ資格を取得していなくても資格に向けて勉強中ならうまく記載できる方法があります。ポイントは見込みという表現です。例えば現在募金給の資格取得に向けて勉強しているとします。まだ資格は取得していませんが、試験日が明確なら取得できる見込みがあるはずです。こうした状況なら募金給の資格に向けて勉強中、6月に取得の見込みなどと記載できます。もし取得できる自信が大きくなければ、まるまる資格を6月に取得の予定という記載の書き方でも構いません。資格の勉強しているのは事実なのですから、見込みや予定という表現の際は履歴書に記載できます。資格の欄もアピールの場です。資格取得に向けて勉強している事実があれば惜しむことなくアピールしましょう。資格に向けて勉強中なら見込みや予定という表現を使って記載する。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その23、取得している資格は全て書けばいいわけではない。履歴書の資格の欄には取得している資格を書きます。取得している資格を全て書こう、たくさん資格があればアピールになるだろう。そう思いますが、ちょっと待ってください。取得している資格を全て書けばいいのかというと違います。もちろん TOEIC や漢字検定などどんな職種でも通用する資格ならいいのです。一般に知れ渡り幅広く活用されることが期待できる資格なら職種に関わらず堂々と書けばいいでしょう。しかし仕事無関係の資格は記載に注意が必要です。例えば IT 関係の企業向けの履歴書で鉄道、アニメ、音楽関係の検定などを書くのはふさわしくありません。取得している資格が事実でも仕事無関係の資格は企業の売上に貢献しないと判断されます。場合によっては別の業界に就職した方がいいのではと誤解を招く可能性もあるでしょう。また資格をたくさん書きすぎると本当に強調したい資格が目立ちにくくなります。仕事無関係の資格はあえて書かない勇気が必要です。資格を書くなら仕事につながるような資格を厳選しましょう。 IT 業界なら LPIC、500MSTR など IT に関係した資格です。アパレル業界ならカラーコーディネーター、色彩検定などファッションに関係した資格です。仕事につながる資格を厳選することで採用担当者は企業の利益に貢献してくれそうだという期待を抱くのです。取得している資格は全てではなく仕事につながる資格を厳選して書く。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その14、 TOEIC の点数が低い場合履歴書に記載しない方がいいのか。 TOEIC の点数が低い場合履歴書に記載しない方がいいのでしょうか。基本的に記載を避けるのが賢明です。資格の欄には持っている資格を全て記載すればいいわけではありません。資格の欄は能力をアピールする場の一つ。学歴は全て正直に書かなければいけませんが、資格は本人の都合に合わせて記載の有無を判断できます。アピールにならない資格なら逆に書かない方が好ましいでしょう。TOEIC の点数が高い場合は能力のアピールになりますが、低い場合はアピールになりません。むしろ勉強不足を露呈してしまい評価を落とす原因になります。したがって極端に点数が低いなら記載しないことをお勧めします。これは TOEIC に限らず他の資格試験でも同様です。漢字検定も英語検定も点数や階級などが極端に低ければ印象を避けるため、あえて記載は避けるのが賢明です。TOEIC のスコアが極端に低い場合は記載を避ける。履歴書の書き方で異なる30のポイント。その15、趣味特技などの欄は自由に書きすぎない。履歴書には趣味特技の欄が設けられています。その名の通り趣味や特技を書く欄です。自分の趣味や特技を書けばいいのかと単純に思いますが、自由に書けばいいわけではありません。もちろん基本的に正直に書きますが、印象が悪くなる内容はあえて書かない態度も大切です。例えば趣味の欄にグロテスクなジャンルの映画鑑賞と書くのはふさわしいとは言えないでしょう。グロテスクが悪いわけではありません。誤解を招きやすいのです。たとえ事実でもグロテスクという言葉から悪い連想をしやすくなります。 悪事や不正を働く性格の持ち主ではないかと判断され、選考に悪影響を及ぼす可能性があります。また、特にの欄に盗撮、盗聴、非正の意など意向の疑いがある内容も NG です。当然ですが、悪事や不正を考える人間を採用したいとは思いません。特にの欄に意向をほのめかす内容を書けば不採用が確実です。書くべきか迷う以前に不正はやめましょう。自分の趣味や特に誤解されやすいか自分で判断しにくければ他の人に見てもらうといいでしょう。先生、家族、友人などに確認をお願いすれば常識の範囲内か判断してくれます。趣味、特には自由に書きすぎないようにする。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その26。無趣味でも特になしと書かない。面接はお見合いに似ていると言われます。お見合いの場面をイメージしてください。相手に趣味はありますかと尋ねたとき、特にありませんという返事では味気な感じでしょう。ああ、そうですかと言って会話が続きません。無趣味ということは楽しみがないということです。人生に何の楽しみもない人は人間的な魅力を感じにくいのではないでしょうか。履歴書で趣味の欄を書くとき、無趣味であっても特になしと書かないことです。無趣味と書くだけで人間的な魅力がないと思われる可能性があるからです。たとえ無趣味な事実でも何か具体的な趣味を書くことです。就職活動の時期だけでも趣味を作り趣味を書けるようになりましょう。読書でも映画鑑賞でも構いません。月に1冊でも読書すれば趣味読書と書けます。月に1本でも映画を見れば趣味映画鑑賞と書けます。大げさでいいのです。嘘は NG ですが誇張は OK です。月に1冊の本を読めば趣味は読書と主張できます。そのくらい自分を立派に見せる工夫は面接で必要です。履歴書の趣味の欄は特になしとは書かず、強引でも何か書くことをお勧めします。趣味の欄は何か具体的な趣味を書く。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その27。書きにくい項目はどう書けばいいのか。履歴書の中には本人希望の欄が設けられているものがあります。まず強い希望があればきちんと書いておきましょう。勤務地、職種、仕事時間など重要な都合もあるでしょう。子育て、介護、事業など都合がある場合は早い段階できちんと話しておくことが大切です。企業側としてもあらかじめ応募者の希望を行うことで採用を検討しやすくなります。しかし中には書きにくい項目があるのも確かです。例えば給与です。やはり誰でも給与はできるだけ多い方が嬉しいという本音があるでしょう。ただ露骨にできるだけたくさん欲しいと書くのは印象が良くないため得策ではありません。本音であっても悪い印象になる方は避けた方が無難です。ではどう書くのがふさわしいか基準を伺ってからお答えしますと書くようにしましょう。具体的な話は面接で話し合いながら決めるという考え方です。柔らかい言い方を心がけることで採用担当者としてもできるだけ叶えようと検討してくれるでしょう。特に希望がなければシンプルに記者の規定に準じますという書き方でも構いません。書きにくい項目は基準を伺ってからお答えしたいと思いますと書く。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その28。パソコンで履歴書を印刷するなら紙の質に注意。履歴書を書くなら履歴書が必要です。文献で書く必要があり費用がかかります。経済的に苦しい状況の人もいるでしょう。節約のためパソコンで印刷することも多いのではないでしょうか。インターネットで履歴書を探せばテンプレートがたくさん見つかります。プリンターでプリントアウトすれば履歴書の完成です。もちろんパソコンで印刷した履歴書も使用できますが注意したい点があります。印刷はいいのですが問題は紙の質です。薄い紙に印刷するのは控えた方が賢明です。薄い紙は履歴書にふさわしくありません。いくら書かれている内容が立派でも薄い紙の履歴書は安く見えてしまうのです。表彰状をイメージしてください。表彰状は必ず厚い紙を使用しています。もし表彰状が濃い紙のような紙なら色が一気に落ちることでしょう。私たちは無意識のうちに紙の質から印象を受け取っているのです。これと同じ現象が履歴書も起こります。履歴書の印刷をするなら同質紙を使いましょう。見た目は同じでも手に取った時の感覚が違います。白くて厚い紙に印刷された履歴書の方が立派な印象を受けます。経済的に厳しい事情もあるでしょうが将来を決める大事な履歴書です。印刷用の紙は決まらず同質紙を使うことをお勧めします。パソコンで履歴書を印刷するときは同質紙を使う。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その29。履歴書の日付は作成日なのか提出日なのか。履歴書の日付、日付とはいえ作成日なのか提出日なのか迷うところです。書き方に迷う人も多いのではないでしょうか。まず今回の日付の意味から確認します。履歴書の日付は何月何日現在の経歴という意味があります。したがって正式には履歴書の作成日を書くのが正解です。ただし現実としては作成日ではなく提出日でも許容される状況が多くなります。何らかの都合で就職活動が一時停止することがあります。引っ越し、入院、退職などです。履歴書の日付が1ヶ月以上も古くなるとたとえ作成日が事実でも印象が良くありません。採用担当者は少し古い履歴書だ、内容は最新なのだろうかと不安になることがあるでしょう。履歴書の日付が1ヶ月を超えた場合、一般的には履歴書を書き直す必要があり手間になるのです。ここで一つポイントがあります。履歴書を作成するとき日付の部分だけ空白にして提出直前に記入しましょう。提出前に内容が最新であることを再確認した上で最後に日付を書きます。こうすれば書き終えたのがその日になるため作成日と提出日が一致するのです。履歴書の日付は提出直前に記入する。履歴書の書き方で心がける30のポイント。その30。履歴書の確認は目録だけでは不十分。履歴書の一通り書き終われば確認です。確認はぜひ声に出して読んでみましょう。音読です。目録だけで十分ではないかと思いますが、やはり音読もした方が確認の効果が高まります。音読による効果は次の3つです。1、誤字脱字が確認しやすくなる。目録は飛ばし読みをしやすくなるため誤字脱字があっても見落としやすくなります。音読は飛ばし読みができなくなるため一字一句を確実に確認できます。確認のスピードは遅くなりますが誤字脱字の精度は確実に上がるのです。2、声に出した時の雰囲気を確認できる。声に出した時の雰囲気はやはり声に出さないとわかりません。実際に声に出して読むことでなるほど声に出して読むとこういう雰囲気になるのかとわかります。音読をすることで声に出した時の直感的な印象が把握できるのです。目録では印象強いと思ったことも声に出すと想像していた印象と異なる場合があります。声に出した時の直感的な印象を未修正できるようになるのです。3、面接の予行練習になる。面接の受け答えは声で行われます。声を出すなら声を出すことに慣れておかないといけません。何度も音読することで履歴書の内容がしっかり頭に入ります。同時に声に出すという行為も次第に慣れてくるでしょう。その結果発言にも自信がつき、今晩の面接ではスムーズかつ堂々と話ができるようになるのです。履歴書の確認は目録だけでなく音読する。履歴書の書き方で心がける30のポイント。まとめ。その1、履歴書はラブレターのつもりで書く。その2、文献で履歴書を比較して自分の都合に合った履歴書を選ぶ。その3、企業から指定がなければ履歴書のサイズは A4 にする。その4、履歴書にはタイミングの写真を使う。その5、履歴書の写真はスピード写真ではなく写真館で撮影する。その6、就職したい企業が決まる前に履歴書をたくさん書いておく。その7、履歴書は手書きで書く。その8、履歴書は同意点か万年筆で書く。その9、自信がないからパソコンで作成と安易に考えるのではなくまず字の練習をする。その10、本気の姿勢を見せたければ同意点より万年筆を選ぶ。その11、履歴書はやや大きめの字で書く。その12、履歴書の枠からはみ出さないようにする。その13、履歴書に書く名称はすべて正式名称で記載する。その14、履歴書は正式名称が半数字の場合を除きアラビア数字を使用する。その15、割り切りに統一して記載する。その16、学歴は義務教育から記載する。その17、履歴書には嘘を書かず正しい内容だけ書く。その18、高等学校卒業程度認定試験に合格すれば履歴書の資格欄に記載する。その19、家事の手伝いは家業に従事として履歴書に書く。その20、辞めたサークル活動も表現を工夫して履歴書に書く。その21、誤字脱字の確認は自分だけで満足せず他の人にも見てもらう。その22、資格に向けて勉強中なら見込みや予定という表現を使って記載する。その23、取得している資格は全てではなく仕事につながる資格を厳選して書く。その24、TOEIC のスコアが極端に低い場合は記載をされる。その25、趣味特には自由に書きすぎないようにする。その26、趣味の欄は何か具体的な趣味を書く。その27、書きにくい項目は基準を伺ってからお答えしたいと思いますと書く。その28、パソコンで履歴書を印刷するときは同質紙を使う。その29、履歴書の日付は提出直前に記入する。その30、履歴書の確認は目録だけでなく音読する。
Thank you.